入眠湯話。午前中のうちに今日やらなければならないことをバタバタと片付けて、一段落したところでほっと一息入れながらのお昼ご飯。やがてお腹もいっぱいになって、仕事や家事も落ち着いた午後の時間、まったり過ごしていると、やがて訪れるのが眠気です。ああ、そういえば昨日の夜はついつい夜更かししちゃったな。道理で眠いわけだ。と、そんな時は、眠気を無理やり抑え込むよりも、いっそ少し寝てしまった方が、その後の仕事や勉強のパフォーマンスが向上することが、最近よく知られるようになりました。自宅だけでなく、教室やオフィスで、普段から実践している方も多いかと思いますが、そんな時の眠り方のコツ、改めておさらいしておきませんか。というわけで、今宵の夜話は、パワーナップ、仮眠の効果。お昼休みや昼食後の午後の浅い時間帯、15分から30分ほどの短い時間、軽く昼寝をするといいリフレッシュになることは、ここ数年ほどの間に広く知られるようになりました。この短時間の仮眠を、英語で昼寝やうたた寝を意味するナップとパワーアップを組み合わせ、パワーナップと名付けたのは、アメリカコーネル大学の社会心理学者ジェームス・マース氏です。マース氏は、日中の10分から30分程度の短い仮眠、パワーナップは、脳と体を休ませるために最大の効果を発揮する睡眠法である、と提唱しています。パワーナップに関しては、NASA、アメリカ航空宇宙局でも実験が行われています。その結果、パイロットに26分間のパワーナップを取らせると、認知能力に 34%、注意力に 54% の向上が見られたとして、この昼の短時間の仮眠をスケジュールに組み込み、ミッションの効率化を図っています。なお余談ですが、この仮眠による効果を確かめるための研究を、NASA では NASA ナップスと呼んでいるそうです。また、Google や Apple、Microsoft や Nike、P&G やブリティッシュエアウェイズといった世界的企業や、アメリカ海兵隊など、先進的企業や高度な集中力を求められる組織でも、現在パワーナップは注目され、取り入れられるようになりました。日本でも厚生労働省が公表している健康づくりのための睡眠指針の中で、 午後の眠気による仕事の問題を改善するのに昼寝が役に立つとし、午後の早い時刻に30分以内の短い昼寝をすることが眠気による作業効率の改善に効果的であるとしています。このようにパワーナップが私たちの仕事や勉強に対するパフォーマンスの向上に効果的であることは現在もはや常識と言えるまでになっていますが、では具体的にパワーナップをどう行えばより効果的に疲れを取り集中力を取り戻すことができるのでしょうか。ポイントはパワーナップの時間です。睡眠がレム睡眠とノンレム睡眠に分けられるのはもうご存知かと思います。簡単に言えば、眠りが深く、脳が休んでいるのがノンレム睡眠。逆に眠りが浅く、脳が活発に活動している睡眠がレム睡眠です。夜話でも何度かお話ししていますが、私たちの睡眠は1単位90分。ノンレム睡眠とレム睡眠の組み合わせで成り立っています。最初に深い眠りのノンレム睡眠が60分から80分。続いて浅いレム睡眠が10分から30分現れるとされていますが、カリフォルニア大学バークレー校の脳科学心理学教授マシュー・ウォーカー教授の研究によると、この入眠直後に現れる深い眠りであるノンレム睡眠は、さらに3つのステージに分けることができるのだそうです。ステージ1は入眠直後の5分から10分間で、体がリラックスし始めますが、まだ目覚めやすく、睡眠の前段階とも言える状態です。その後、睡眠はステージ2に移行し、10分から25分間持続します。心拍数が下がり、軽い眠りに入ります。このステージ2では、脳内の情報の整理が行われます。すなわち、必要な情報には優先順位がつけられて記憶され、反対に不要と思われる情報はクリアされるわけです。ここまでで、だいたい睡眠時間15分から35分ということになります。つまり、このタイミングで目覚めれば、短時間の睡眠であっても、記憶が整理され、頭がすっきりしたと感じられるというわけです。では、ここから先のステージに進むとどうなるのでしょう。ステージ3に入ると、さらにノンレム睡眠が20分から40分間持続します。このステージが体を休めるという意味では最重要な眠りで、最も深い眠りの段階です。体の再生と修復が行われます。翌朝目覚めた時によく休めたと感じられるのは、このノンレム睡眠のステージ3が鍵になります。 眠りが深いので周りからの刺激に鈍くなり、目覚めにくい状態が続きます。その分、このステージで目が覚めてしまうと、いわゆるぼーっとした寝ぼけた状態になってしまうわけです。ちなみに年齢を重ねると、このステージ3の時間が減少することが確認されています。その結果、翌朝、疲れが残ったように感じることが多くなるのだそうです。なお、このマシュー教授の区分におけるステージ4が、いわゆる眠りが浅く夢を見るレム睡眠にあたります。というわけで、ステージ3に入ってしまうと、簡単に言えば体全体が本格的にお休みモードに入ってしまうので、そこから復帰するのは一苦労。それでパワーナップの場合は、ステージ2からステージ3に移行する前のタイミング。だいたい入眠から15分から長くても30分程度で目覚めるようにするのです。そうすれば頭はすっきり、目覚めるのもそれほど辛くないということになります。そしてそのパワーナップを行う時間帯ですが、やはり仕事や勉強を行う時間のだいたい真ん中、お昼過ぎが良いということになります。そもそも意識して仮眠を取ろうと思わなくても、大抵は眠くなる時間帯です。眠くなる理由は、食事をとったことによる血糖値の上昇からのインスリンの分泌による低血糖、あるいは食べたものを消化・吸収するために胃腸が活発に活動し、それらを司る副交感神経が優位になることによるもの。果てはそもそも人の生体リズムが14時から16時に眠くなるようになっているなど、さまざまな理由が挙げられていますが、いずれにしても私たちがお昼過ぎに眠くなるのは経験的にご存知の通りです。ですからこのタイミングで仮眠を取るのはほとんどの方にとって望むところだと思いますが、しかし世の中、そのための時間と仮眠室を用意してくれる先進的な教育機関や企業ばかりではありません。許されるならばデスクに突っ伏して眠るか、場合によってはカフェ、あるいはトイレの個室にこもってということになります。デスクで仮眠を取ることは今や一般的になりつつありますから、そのための腕や首に巻くタイプの枕などの仮眠グッズはたくさん販売されています。それらの中から自分に合うものを見つけて利用するのが一番眠りやすいと思いますが、それらがない場合でも腕に頭を直接乗せて眠るのは首も痛くなりますし、腕もしびれますから、できれば避けた方がいいでしょう。首に負担のない高さまで本などを重ね、その上にタオルを敷いて、そこに頭を乗せて眠ると楽に眠れます。また、背もたれのある椅子で仮眠をとる場合は、 首にタオルを巻くなどして、頭がぐらぐらしないように工夫するといいでしょう。仰向けになりますから、アイマスクなどで光を遮るのも効果的です。数十分で目覚めるには、スマートフォンなどのアラーム機能を使うことになるかと思いますが、それでもなかなか起きられないという方も多いでしょう。慣れてくると眠る前に15分間だけ眠ると暗示をかけて眠ることで自然に目覚めるようになるとも言いますが、多くの方が実践しているのはやはりカフェインを使った方法でしょう。ネスカフェが運営している仮眠スペースとコーヒーを組み合わせた睡眠カフェをご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、コーヒーやお茶などに含まれているカフェインは、摂取してから覚醒作用が出てくるまでだいたい20分から30分ほどかかりますから、仮眠の前に飲んでから眠ると自然と目覚めやすくなるというわけです。ちなみにこの方法をネスカフェの仮眠カフェではコーヒーナップと呼んでいるようです。あくびを噛み殺しながらぼーっと仕事をするよりも、パワーナップを上手に使って仕事や勉強の効率を上げる方が良い結果が得られることは、すでに十分な検証が済んでいる事実と言えるでしょう。もしあなたが属する組織内でその権限がある、あるいは働きかけができる立場にあるのなら、ぜひ導入を検討してみてください。ただ、パワーナップ中に起こされてしまうと、効果が半減してしまいますから、パワーナップ中の人には声をかけないなど、環境だけでなく、あらかじめその運用ルールを決めておくのがいいかもしれません。もちろん、その職場におけるパワーナップ導入効果の検証は必要でしょうが、少なくともそこで働く人々から感謝されることは間違いないでしょう。成績や業績だけでなく、あなたの評価も上がるかもしれませんね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。